希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の柴木由美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。1970年代に30代前半の男性と女性の未婚率、結婚してない率ですね、女性が 8% くらいで男性 11% くらいだったんですって。それが毎年増え続けてですね、今や結婚していない女性は 30%、 男性は 50% に迫る勢いだそうですね。
それはちょっとね、考えちゃいますね。
そうですね、
30代前半の男性の半分がまだ独身というのは、はい、ちょっと日本の将来が危ぶまれる感じがしますね。晩婚化というのは少子化ということなんでしょうか。
そうですね、もちろん自分の意思で結婚しないって決めてる方もいらっしゃると思うんですね。でも今や就職活動と同じように男性も結婚活動、婚活しないと結婚できない時代だって言われてるんですよ。
なるほど、男性が婚活ですか、
はい、
新しい言葉ですねこれは。
そうですね、昔みたいにこう男なら誰でも結婚できるっていう時代ではなくなってしまったということですよね。で、女性だけじゃなくて男性もちゃんと意識して自分を知ることとか自分を磨くこととか、そしていい出会いをするために努力することが結婚の条件なんだそうです。結婚相手を紹介するインターネットのサイトとか、あと出会いと実績を兼ねて男女一緒の料理教室があったりですね、男性のための結婚講座、カウンセリング、もうね、今や男性の婚活業界って右肩上がりなんだそうですよ。
そこの隙間を狙った企業活動が活発になってくるっていうんですね。
そういうことですね。
何でも経済に結びつけちゃいますね、日本はね。いずれにしても将来重大なことですから、はい、真剣に考えて、はいはい、行かなくちゃいけない問題ですよね。
そうですね。そういう意味では結婚について真面目に考えるいい機会とも言えるのかなってちょっと思いましたね。 それではここで今日の1曲目、素晴らしいホーリーナイト、リラでどうぞ。それではここで甘利真司牧師のバイブルメッセージです。よろしくお願いします。
最近テレビで現代っ子の朝ごはん事情っていうのがありましたね。ご飯を作る母親の基準は、子供の好きなものを作ってあげるということらしいですね。そういうことで朝からケーキとかデザートを食べて学校に行く子供たちが多くなってきてるそうです。食べないより、食べてくれた方がいいっていう母親の気持ちが、わかりますけどね。少し子供中心になっているか心配です。学校給食で自分の子供の嫌いなメニューが出されると、怒って学校に抗議する母親もいるそうですよ、最近は。学校側は自分の、子供たちのこの栄養バランスっていうことを考えて、料理を作ってくださると思うんですけれども、私は子供の頃野菜が大嫌いで、特にこのネギがなかなか食べられなかったんですね。しかし母が野菜がどんなにビタミンが豊富で体に大切な食物なのかをよく教えてくださって、子供たちにも食べやすいように料理をいろいろ工夫してくださいました。アメリカで子供アニメで 昔からあるアニメですけれども、ほうれん草を食べるとたちまち強くなるこのポパイっていうのがありますね。それはこういう目的で作られたそうですね。子供たちに野菜を食べさせようという目的です。私はそのおかげであまり偏食せずにどんな野菜も食べられるようになりました。昔私が子供の頃に農家の人々が冬の寒い季節によく麦踏みをしている光景を見たことがあります。カニのように横歩きしながら足の裏で麦を踏んでいくわけです。でその時まかれた麦の種がせっかく芽を出し葉が出ている頃になぜこんなことをするのか分かりませんでした。しかしこの作業を行うことによって冬に霜柱ができたとしても土が持ち上がらずに麦の根を傷めず踏むことによってかえって麦の根が強くなってその成長を助けるということを後で知りました。踏まれて強くなる麦ということです。今日の子育てに必要な教訓だと思いますね。踏まれないで育った麦は背は高くなりますけれどもか弱く多くの実を結ぶことができないそうです。踏まれて育った麦は背は低いけれど、丈夫で雨にも風にも強くて多くの実を実らせます。聖書に次のような言葉があります。鞭を加えない者はその子を憎むのである。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。箴言の言葉です。この教訓は人間の子供だけに大切なのではなくて神様を信じた神様の子供たちであるクリスチャンにも必要な教訓であると思います。神様は時々私たちに辛く苦しい試練をお与えになることがあります。口で筆を加えて作り主なる神様を褒めたたえる美しい絵と詩を作って日本中の人々に感動を与えていらっしゃる星野富弘さんという方がいらっしゃいますね。この方も辛い人生の苦しみを通ってそんな素晴らしい絵を描くようになりました。また心にしみる歌で詩を明かしするサイドマイド寺のレーナ・マリアさん、その賛美の歌は本当に全ての人をこう引きつけますね。全身麻痺の生涯であいうえお表をめくばせして信仰の詩を書いて万事を益としてくださる神様に感謝し続ける水野源蔵さんという方もいらっしゃいます。三重苦の中ですなわち見ることも聞くことも話すこともできないそういうハンディを持った人でヘレン・ケラーという方がいますけれども、この方は信仰を持ってそして生きる希望を多くの人たちに与えてきました。もし神様が彼らの人生にそのような過酷な試練というものをお与えにならなかったしたとすれば、あのような輝いた満ち足りた素晴らしいクリスチャンの人生を全うすることはできなかったのではないかと思います。麦は踏まれて強くなるものです。私たちの信仰も試練にあって何度も何度も踏まれて自我が砕かれ謙遜にされて清められて強くされて神様の栄光を表す人生を全うすることができる実を結ぶことができると思います。神様はすべてのことを愛のうちに計画してすべてのことが益となるようにしてくださるのですね。イエス様の生涯を見ると本当にそのことがよくわかります。人々を愛し通された生涯でしたが、実に人々から踏みつけられ、あざけられ、最後は裸にされて人々から癒しめられました。そしてついに死の苦しみの十字架につけられました。しかしその苦しみの中でなおも父なる神様に対する従順を学んで、私たち罪人の罪の贖いのためにその苦しみを最後まで忍び通してくださいました。それゆえに、主は復活し高く引き上げられて全ての名に勝る名が与えられました。全ての人の救いとなったのです。ヘブル人への手紙12章5節から11節にあるこの御言葉は繰り返し繰り返し読んで心に留めたい御言葉です。私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められる時弱り果ててはならない。主は愛する者を訓練し受け入れるすべての子を鞭打たれるのである。あなた方は訓練として耐え忍びなさい。 神はあなた方を子として取り扱っておられるのである。一体父に訓練されない子があるだろうか。すべての訓練は当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいと思われる。しかし後になればそれによって鍛えられるものに平安な義の実を結ばせるようになるとあります。あなたもイエス・キリストを信じて素晴らしい実を結ぶ、そして試練をも恵みに変えてくださるイエス様を信じませんか。
主イエスは
聖なマリアさんで明日も生きようをお送りしました。さてこのクリスマス、あなたもぜひキリスト教会のクリスマス礼拝に行ってみませんか。アマリさんが牧師をされているアビコバプテスト教会では12月21日日曜日朝10時45分からイエス・キリストの降誕を記念する礼拝を行います。またその日の夕方の4時からクリスマスの夕方の礼拝、そしてクリスマスのお祝い会を行います。どなたでも参加自由です。あまりさん、これぜひ皆さんに来ていただきたいですね。
そうですね、あの聖歌隊 のクリスマス賛美は素晴らしいですよ。ぜひお待ちしてますのでいらしてください、
はい。場所は JR 成田線東阿鼻子駅前にあります。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 04-7185-0185 番、04-7185-0185 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は聖書の言葉の入った2009年版卓上カレンダーを全員の方に差し上げます。こちらもぜひ応募していただきたいものですよね。
そうですね、ぜひ飾ってほしいなと思いますね、机の上にね。
はい、聖書の言葉が入っています。ご希望の方全員に差し上げますので、おところ、お名前、今日の番組の感想を添えてどしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエストもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。クリスマスに向けてぜひあなたも聖書を学んでみてください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 阿鼻子郵便局支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組はインターネットで聞くことができますので、ぜひ阿鼻子バプテスト教会のホームページにも遊びに来てください。お送りしました希望の灯火、お相手は柴木由美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。